御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの黙示録21章1節から8節を読みます。聖書を読みします。ヨハネの黙示録21章1節から。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた。花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出て、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり、信頼できる。また私に言われた。言葉は成就した。私はアルファであり、オメガである。初めであり、終わりである。私は乾く者に、命の水の泉から、ただで飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらなことを行う者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は、人硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死である。新しい天と地と題をつけました御言葉をですね、一節から四節中心に味わっていきたいと願っています。ヨハネの黙示録、この書はですね、使徒であるゼベダイの子ヨハネが書きました。ヨハネがですね、キリスト教への迫害によって、捕らえられ、パトモスという名前の島に、島流しの刑にあっていた。その時に書いたものです。一章の9節を見ますと、パトモスにいたとはっきり記しています。その時に御霊によって知らされた、見せられた終末の時のその姿がここに示されています。それはこの時代の迫害の中にあって、苦しめられていて、困難の中にもあった教会と、そこに集っているキリスト者を励ますという意味がありました。彼ら当時のキリスト者の多くが迫害に遭いました。そして殉教していく人もの人が殺されていきました。しかし彼らキリスト者はそれで絶望するどころか、むしろ天の御国への希望を置いて歩んでいたんです。その天の御国は、主の栄光で満ちあふれる新しい天と新しい地です。そしてそこで永遠に神と共に住むことになるのです。彼らが激しい迫害の中にあっても、失わなかった希望、それは現代に生きる私たちにも希望です。同じ希望です。今日はこの黙示録が教えてくれる新しい天と地について味わっていきましょう。それにしても結論を言ってしまうならば、主の栄光に満ちた新しい天と地でイエス様に迎え入れられて、 共に住むようになるということ、この希望がヨハネの時代にいた生きた人たちと同じで今の私たちの希望でもある、これに尽きるのだと言えます。最初にヨハネがこの黙示録を記した時にはキリスト者は激しい迫害の中にあったと言いました。その困難、苦しみ、悲しみ、涙といったものは新しい天と地では完全に取り除かれていくのです。3節4節で大きな声がしてそれを教えています。もう一度読みます。3節、私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。ここ3節には神の幕屋が人々と共にあると語られています。幕屋とは神殿です。22節に目を移しますと、私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからであるとヨハネは記しています。こう語られたこの言葉と一緒にここを読むとき、この新しい天と地は、そのまま神と共に生きる神殿そのものなのだと分かります。私たちは今こうして新約聖書の時代の神殿であるこの教会に日曜日ごとに集って礼拝を捧げています。主と主イエスとお会いしています。そうなのです。私たちは、皆さんは毎週ちゃんとイエス様とお会いしているのだということをしっかり意識をして礼拝を捧げておられるでしょうか。日曜日ごとに CRC の神の家族と心を一つにして、主イエスとお会いする喜びが私たちが迎え入れていただく新しい都においては、いつでもどこででもお会いすることができる喜びとなる。ですから神殿は必要がありません。そしてそれは3節の神の幕屋が人々と共にある、神ご自身が彼らの神として共におられるという言葉に表されるのです。この喜びが私たちの希望です。そして今私たちが経験する困難や悲しみといったものは、その希望を確かに受け取るのだということの、その約束の印でもあると言えます。ヨハネたちは迫害され、島流しの刑にあったり、殺されて殉教する、そんな困難や悲しみを経験しました。私たちは多分迫害されて殺されるということのない時代とこの地域に生きていると思います。しかし私たちにもキリストイエスを信じる者としての迫害や困難、悲しみはあります。そしてそれは一人一人違う困難であり悲しみであると想像します。むしろこうして教会に集うことで命を狙われるというようなことがない分、私たちが自分で自分を自制し心を強くしなければ、いとも簡単に主への礼拝を後回しにして他のことをしてしまう、そんなことが簡単になる、そんな誘惑や試練が私たちにはあるかもしれません。また別の視点を持つならば、CRC の教会に集う私たちは自前の教会堂を持たない分、毎週の礼拝でシエスとお会いすることをどのようにして会うのかと、丁寧に心を強く厚くして、 求めることができる、そのような環境に置かれているのだと言えると思います。そして私自身のことをこの5月振り返ってみると、不思議なことに5月にですね、いくつもの教会とその教会堂を訪問する機会がありました。初めて伺う教会堂もあれば、何度も伺ったことのある教会もありました。礼拝堂の大きさや、建物の構造、ビルになっていたり、小さな部屋を私たちのように間借りしている教会堂、建物、立地、みんな違っています。そこに集うキリスト者の信仰の姿をですね、その場に立つとその街道の中に、部屋の中に見ることができて、とても興味深く思いました。私はこの春から6月のこの1日の日曜日から、皆さんと一緒にどのような形で礼拝を捧げるのだろうか、どの場所でどのような形でと、想像しながら訪問した先の街道を見ていました。そしてどのような形の教会堂、礼拝堂、そして教会であったとしても、私たちはみんなここ黙示録に示される、新しい天と地において神と共に住み、いつでも賛美があふれる中で主イエスとお会いする、そこへ向かっていくのだと改めて教えられました。そんな5月でした。週末は滅んでいく恐ろしい時ではなく、私たちがキリストの花嫁として迎え入れられていくその時です。そのことを忘れないようにして、主イエスの再臨を待ち望みつつ、神と共に住む、その時そのことに希望を置いて、今しっかりと生きたいと改めて思います。主から預かった5タラントをもう5タラントを増やし、主を愛して小さなことを忠実に歩み、日曜日ごとの礼拝を大切にし、喜びつつ捧げていきたいと思います。新しい天と地、待ち望む信仰を持って生きるとき、私読み直してみて、この21章の一節に、一つだけ不思議にというか興味深く思う表現を見つけました。ここに、今私たちが生かされているこの地と今ある天は過ぎ去っていくとあります。そして新しい天と地が神様によって完成されるのです。それは分かりました。するとここに一つの表現が、もはや海もない。なぜここに海だけ出てくるのだろうという興味です。創世記の1章10節には、神がこの世界を創造された時のこと、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた、神はそれを良しと見られたとあります。海、なぜ一説にこの海だけが特別に名を挙げられて、海もないと言われているのだろうかと、不思議に興味深く思ったのです。皆さんどうでしょうか。私は海が好きという方もおられると思います。すると新しい天と地になった時には、海なくなっちゃうのか、それは嫌だなと、泳いでいきたいとかですね、眺めたいとか、そんなことを想像することもできるわけです。黙示録を見ますと、13章1節506ページにはこんな表現がありました。海から一頭の獣が上がってくるのを見たとあります。神に敵対するらしき存在の象徴として海が示されているのかもしれないと思います。また旧約聖書のイザヤ書の57章20節1265ページでは、しかし悪しき者は荒れ狂う海のようだ、まことにそれは沈まることができず、その水は海草と泥を吐き出すともあります。海がそういう意味で象徴的に使われた表現なのかなと、そんなことをこの2箇所を見ながら思いました。 そんなことを合わせて考えてみると、新しい天と新しい地が作られて完成をしていく、その時にはもはや悪しきものは完全に一掃されていく、なくなるのだと、そのことを象徴的に表現して、もはや海もないと記しているのだと思いました。まあ、詩編などに見ることができる、まあ、言葉を変えてこう繰り返すことで、まあ、強調する、そこで語られている内容を強調する、そんな表現がありますが、以前の天と以前の地は過ぎ去りと、そういったその直前の言葉、その過ぎ去りを受けて、もはやないと、全く新しい天と新しい地が、まあ、素晴らしい天と地がそこにあるのだということを、まあ、強調しているのだろうと思い至りました。そして何よりも大切なのは、続く2節の夫のために飾られた花嫁のように整えられてということではないでしょうか。私たちは再臨の主イエスとお会いするとき、整えられた花嫁として迎えられて、新しい天と新しい地、そして新しい都であるエルサレムに入れていただくのだということを、まあ、しっかりと心に刻み、まあ、希望を持って毎週の礼拝を捧げていきたいと、そう思うのです。黙示録は22章の6節でこうありました。これらの言葉は真実であり信頼できます。そして黙示録の最後、聖書の最後、22章最後の20節、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。まあ、主とお会いする再臨の日は本当に近いのだと信じて、また今日聞きました21章に記されている新しい天と新しい地、そこに私たちは希望を置いて、私たちも今心を一つにして心から信じて祈りたい、このことが、この祈りが実現するのだということを信じて、この言葉をアーメン、主イエスを来てください、期待と希望を持って私たち祈っていきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。父よ、あなたのお名前を心から賛美します。今日もこうして私たちをあなたの御前にと招いてくださり、ありがとうございます。今日は聖さんの恵みを預かろうとしている礼拝です。このような時を与えてくださり、ありがとうございます。主よ、主よ、あなたは言われました。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。そしてあなたはまた約束をくださいました。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ありがとうございます。悲しみを経験し、困難をも経験して、そしてかの日にはあなたとお会いして、喜びに満たされることに希望を置くことができること、本当に嬉しく思います。今週の歩みも聖霊様に導かれて、あなたを賛美する歌を歌いつつ、あなたの御言葉とともに生きていきます。どうぞ私たちを一人一人ふさわしく、また私たちを一つにと導いてくださいますようにお願いをいたします。この祈り、私たちのただ一人の救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して、心から信じ、心から期待してお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答し、しばらく一緒に祈っていきましょう。